대학원 닷짱
오케이
8月 닷짱 おはようございます、
はい、まあ一番暑い時期だよね8月まあ旧盆っていうのが来てもう8月に入るといつでも思うのがあのお盆の時期もう何十年も前の話だけど日本坂トンネルで大変な事故があったり御巣鷹山へ飛行機が落っこったりね日航機が落っこったり本当にあの旧盆っていうのは魂が動くってよく俺も放送で言ってたんだけどね日本人の本当の心根っていうのはねやっぱりそういう神話等に裏付けられてる神様というものが入ってるんだよね。でね今いろんな意味で歴史を見直そうっていう動きが学校教育の方にあってねでまあその
学校で
うんそう学校っていうのもね文科省の指針だよね、
うん、
で教科書もね結構自由な教科書が出てきて
あ、はい、
うんでまあ要はいろんな教科書が出てくるんだよ、うん、でところがね今問題になるのはいつでもその第二次世界大戦をどう捉えるかっていう表記の問題なんだよね、うん、要は侵略戦争だっていうふうに捉える人いやあれは侵略戦アジアの解放だというまあ見方の違いでねでまあそこをどうするかってどう教えるかってでも、ね、みんな下げて通ってきたそれが文科省がやっぱ近代現代をやらないといけないっていうところへ動きが出てきてこれはいいことなんだよねところがその特に現代史をやると列強に追いつけ追い越せっていう明治維新から現代の昭和平成令和とこう来てるねその年代でいつでも大きな問題になるのは第二次世界大戦でもその共通の認識だった第二次世界大戦が今共通の話題じゃないんだよ若い人も全く戦争のことなんか知らないね。で世界で唯一の被爆国だってそんなこと言ったってわからないだからいろんなことを教えなきゃいけないんだけど実はそのちょっと話が変わってっちゃうんだけどね昔文部省今の文科省文部科学省昔は文部省って言ったで文部省に省下っていう文部省省下っていうのがあってこれもいろんな歌があるんだけどねそれは文部省と当時のお国が明治から昭和にかけて作ったんだけど文部省があ
作ったんですね文部省が作ったんですか
そうそう文部省が作ったで文部省が作ったって言うとおかしいけど誰かに作らせて誰かに作曲させたんだけど、うんうん、名前出すなとやったんで
つまり進めてきたってことですね
国策にしたわけでだから個人に誰が作って誰が作曲したっていうところ行っちゃうと個人の方に話すつまり文科省国としてのそのなんていうか狙いが外れるって言うんで文部省消化っていうやつはまあお国が作ったってことになったわけで、うん、でその消化っていうその消というのはあの口縁に火を二つ書くあの合唱の消化くんだけどその消化の意味はね消化なんだよ消化合唱の消つまりこうなんだ琴とか笛とかっていうやつあの俺大好きな青葉の笛っていうのがあってあの横笛でラララララララララララララララララララララララララこれを今俺がやったのは消化消化なつまり楽器の音を口で表すってそれが消化だ
口三味線というか
あそうそうそう
みんな日本の曲っていうのは楽譜がなくて、
う
んみんなただ字が書いてあるだけなので
上がったり下がったりでね、
はいはい、
そうそうそうでそれを口三味線まあいいね口三味線ちゃんちゃかちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんちゃんってのが口三味線でそれは消化でねでもね僕はもう一回消化をね復活させた方がいいんじゃないのって俺も思うんだけど今福井県でちょっとその話が出てんだけどねその何がいいかとね実は消化ってやつで歴史をね歌で教える言葉で教えるよりも歌で教えた方が小さい頃からその意味なんか分かんなくてもね歌で教えると覚えてんだよで俺はじいちゃんばあちゃんに育てられて特にじいちゃんはそういう唱歌ってやつお風呂に入りながら唱歌と浪曲を必ず やってた自分が歌う俺は一緒に入ってて覚えちゃう、うん、旅行けばとかねうん、下に世の中はままならず佐渡城はね、下にとは現にだよ現にでそういうやつの言葉と漢字を後で大人になってこれなんだどんな漢字使うの それが非常に人間の形成に役立つのよ。で、さっきの昇華の話に戻るけどね、それは歴史を教えるっていうのはね、例えば俺が大好きなんて大南高の歌っつって草薙正成、あの南北朝時代ってやつの足利尊氏と後醍醐天皇が戦って、要は北朝南朝ってやつにつながってくんだけど、その時にその草薙正成という人は後醍醐天皇を擁して足利尊氏とまあ戦って敗れるんだけどね、その時に大南高の歌ってやつは文部省、それはこんな歌なんだよね。青葉しげれる桜井の里のあたりの夕まぐれ、この下影にこうまとめて世の行く末をつくづくと、忍ぶ鎧の袖の絵に散るは涙か果たつゆかっていうのが蝶々なんだよ、
うん、
でそれを青葉しげれる桜井の
短調だった、
短調なんだそう。でそれは合唱なんだよね、
うん、
でそれがじいちゃんが蝶々と短調を歌って聞かせてくれてたのが子供の頃で、意味が要は青葉しげれる桜、青葉がしげる、つまりあの夏の夏で桜井の駅って西国街道、桜井の駅ってのはまあ要は桜井の宿だよ、まあ、里のあたりに夕まぐれ、この下影、木の下影に駒を止めて世の行く末をつくづくと、あどうなるのかなって、俺は今醍醐天皇に、後醍醐天皇についてんだけどどうなる。でそれが今度は2番になると、我が子正面呼び寄せて、正幸と書いて正面、11歳正面呼び寄せ、父は兵庫に赴かんね、兵庫に行って今から死んじゃうと俺は、間違いなく戦いで死ん、だからお前はうちに帰って天皇、後醍醐天皇の後をちゃんと告げと、思いを告げと、帰れと、もうこのいるな、ところが正面はさ11歳でも武士の子だから、父上と一緒に行って私も父にすると死ぬと、ほらそれを返すっていう、それがね、その流れの中で歌詞とそれから歴史、それを教えるわけよ。だから俺小学校行かねえんだよ、今この歌覚えたの。それが70過ぎたじいさまになっても覚えてるってのはすごいよな、歌って音楽っていうのは。それからあと鉄道唱歌って知ってる？汽笛一声新橋を、早和が汽車は離れたり、あたごの山に入り残る月を旅路の友として、新橋から出たわけですよ、初めての汽車が。汽車だよ、汽車、電車じゃないよ、汽車、しっぽしっぽ66番まであるの、その汽車がずっと西へ下ってくんだよ。
バスガイドです、
バスガイドだよ、
汽車ガイドか、
汽車ガイドだよ、汽車ガイドで、さっきの大南高だって15番まであるんだよ、歴史だから。だからそういうやつを歴史でも歌ってね、覚えると忘れないんだよね。そうからさらにね、もっと言うと今隣組っていう組織が消えちゃったんだけどね、昔は隣組でみんなが助け合った、特に戦前で、戦後もめちゃめちゃに町がなくなっちゃって、で時代が変遷して、隣組なんてマンションで上に家が建っちゃうもんだから、どんどんどんどん部屋が建っちゃうもんだ、隣組なんて言葉はなくなっちゃったんだけどね、トントントンからリット隣組、格子を開ければおす、うん、なんで顔なじみ、回してちょうだい回覧板、知らせられたり知らせたり、回覧板、今回覧板ってあるでしょまだ。でそれがもうもともとそれしか情報の伝達がないだよね。そういう歌を教えたんだ。だからそういうことがね、今そのなんで俺あんなこと言うかってね、生活っていうやつを、今はもう生活が変わっちゃって、電気釜であれガス釜であれ人間の手をまあいちいちかけなくても済んじゃう。だけど歴史っていうのがあって、どういうふうにしてその俺たちは生活してきて、要は人間の営みっていうやつをやっぱり覚えとかなきゃダメだよ。だから歴史もやっぱり温故知新、昔のことも知らなきゃダメだよ。知識っていうやつが知恵に変わる、その知恵が今度は生活に入ってきて教養に変わると俺は思ってんだけどね。教養ってなんだって言った時に、ただいろんなこと知ってるのを教養とは言わない。だから教養ってのはその自分の生き方とか、その生き方を人に伝えられるものになって初めて教養というんだと思うんだよね。で初めに戻るけど、ぜひ文部省唱歌ってやつ、今ね、 いやこれが便利なんだけど、パソコンでもスマホでも何でもいいね、まあ、要はパソコンだよ。文部省唱歌って引くっていろいろ出てくるから、そこちょっとチェックして聞いてみたら、覚えやすいメロディー、覚えやすい五七五の五調だから非常にいいと思うんで、ぜひ聞いてみてください。